藤原直哉と長谷川隆の千夜一夜物語。この番組は藤原直哉と長谷川隆のざっくばらんなお話をお届けいたします。4月22日金曜日、皆様こんにちは、長谷川隆です。第2回の今日のテーマは、なぜ千夜一夜物語でお送りいたします。はい、藤原さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、2人でまた新たに始めさせていただいたこの、まあ、トーク番組といいますか、千夜一夜物語という、まあ、タイトルがついてますけども、なぜこのタイトルなんですかね。
千夜が一夜の夢のごとしですよねえ、もうこうこの10年20年、30年起きたことが、一晩の夢のように振り返られるなって、そんな意味なんですよなんかですね、私もこの、まあ、アメリカの会社に辞めたのが32歳で、今55歳ですか、なんですよね、だから20年ぐらいやってますよね、こういう仕事、まあこの間は昭和のバブルが崩壊してね、いろいろ大変だったって大変だったんだけども、なんかこう一つでつかめない時代っていうんでしょうかね、まあプラスのこともマイナスのこともいろいろあった時代で、なんかこう30年前がですね、まあ、20年前がですね、まあ、昨日のことのようにも思えるし、ものすごい大昔のようなことにも思えるし、なんかこう非常にこうなんて言いますか、混沌としてた時代だったな、なんかそんな思いがするんですよ。だからその、まあ、言ってみればこの混沌の中からね、なんかこういろんな教訓も出てくるし、未来の種も出てくるし、まあ、しみじみとこの混沌の世界を味わってみたいな、まあ簡単にはそういうことです
混沌から出てくる教訓っていうのはどんなことですかね。
やっぱりね、誠を尽くさないとダメだね
誠ね、
つくづく思うんだね例えばもう私さ昔勤めた金融機関ありますけどね、今パナマ文書とか出てきてるんでしょ、ね、それで世界21万社だっけ、なんかあれすごいですよ、もうね全部データベース出てきたのよ、エクセルで落とせるようになってるんですよ。データの数がね、その行の数がね、45万行ぐらいあったぞ。
エクセルの行で足りましたっけそれ。
いやいや、あれメモリーが大きいどこまで行くんだな、
あそうでした、
メモリーが大きいあれいくらでも行くんだな45万行ぐらいあったぞ。
あ見たんですか。もう、
ダウンロードしてみたよ。でこう名前で相当してみてさ、結構日本中の名前入ってるなあれな。
あそうですか。
ただあれ代理人の名前もあるから、本当誰が持ってるかでよくわかんないんだよな、まあ知り合いがいりゃみんなそれでわかるんだろうけども、まあこれは詳しいことは全部これから出てくると思うんですよ、その一つ一つの会社の、ね、一見書が全部入ってるから、誰が関与してるから、なんでこんなもの作ったのか全部わかるようになってるから、そのうち全部出てきますよね、あれが別にほら例えばその合法か非合法かとかいう話も今出てるでしょう、まあ合法なのも非合法なのもあるんでしょうけども、なんていうかさ、こう密かにお金を貯め込んでさ、どっか置いといてね、なんかあんまり誠じゃないよね、はっきり言ってさ金融やってる人にとってみればさ、誠なんだよそれ。
まあ合法的に自分の資産を守ってるとか、そういうことなんでしょうね。
合法的なことをむしろはどんどんやるべきだっていうのが私たちの考え方だしね、だからやっぱりその疑わしいことは裁判で決着をつけていく、これがその進化であるって考え方でしょ、だから当たり前やってんだろうからさ、やっぱりその大きな枠で見ると、1% と 99% の問題があって、その金って搾取した金だろうって言われるそうだよねこれは否定できないんじゃない、やっぱり、そうするとやっぱりさ、どっか誠が欠けてたんじゃないの、だから私昔ね、そういう世界を見てたけど、やっぱりその世界の常識は本来のこの大自然の常識から見たらだいぶ誠に欠けてんだよな、だからこう知恵が先走っちゃうわけよ、知恵と理屈とさ、つりつまが先走っちゃうと、気がついたらなんか全然誠がないんだよ、誠といってもこう大自然のね、アースした状態でさ、ね、知恵も理屈もこうアースして体から抜いた状態でこう天地の間で釣り合ってて、こういう状態だな、これ誠というと、 これと違うんだな、うん、だからこの政府のね1000兆の借金もこう20年間でやって作っちゃったわけでしょ、はい、1000兆で借金積んだならすごいよね日本政府もね、うん、こんなに借金できる人あまりいないよねこれだけ借金してまだうまくいかないなんてさ、はい、天才的だよねそのことノーベル賞出してもいいよね1000兆金使ってさ、はい、借金して経済立て直せなかったってこと自身がノーベル賞もんだと思うよね普通1000兆もさ借金して金使えば、はい、だいたい良くなるよ普通、うん、どんな人だってねえ、まあまあそれはともかく、ね、そんなのを見ても要するに借金をどんどん増やすって誠じゃないよね、うん、それから経営はですねそのコストカットであると、うん、マネとコストカットであると、うん、誠じゃないでしょ、うん、株売ったってですね株が上がるの下がるの言うけどさ、うん、株主の本当の仕事ってのは会社の最後の責任者なんだから、はい、会社を良き方向にね公のために世のため人のために会社を良き方向に導いていくのは株主の仕事でしょ、はい、それはなんか自分の損得だけで言ってるんだこれは誠がないじゃない、うん、こうだから本当こう二十何年間ねさまざまな理論があってさまざまな政策があってさまざまなこのまあミニバブルもあったし、はい、あるいは大混乱もありましたよね金融恐慌とか、うん、まあまあこれこのあるんでしょうけどもあれは大災害とかね、うん、でもこれ鳴らしてみた時に誠でないものが全部消えたんじゃないか、うん、この千夜一夜をこの千夜を一夜でこう夢で、うん、夢が覚めてみると誠でないものはみんな消えちゃったんじゃないのかね、うん、いやもうちょっとするともっと消えるんだと思うんだけども、うん、なんかそれみんな気がついてるのかなと思ってさ、うん、それ気がついてないで、はい、まだ理屈こねてると、ね、私大変だと思うんだよね、うん、この間原子力規制委員長がさ、はい、あの鹿児島県の仙台原発止める止めないの話で ね国民が何言うか政治家は何言うか私は止めないって言ったでしょああいうことってあれ偉いことなんじゃないかと思うんだよね、うん、そりゃみんな理屈こねてやってるけどさ、なんだ安全だとか危険だとかね、うん、あれ本当に賢い人って危険を教えてくれるよね、うん、本当安全なのとかさ、うん、本当どうしたらいいのって、うん、医者だってそうでしょなんか病気でこの治療法って言いますけどもこれ本当先生治るんですかって言ったら、うん、いやどうかなとかさ最近医者もちゃんと言うじゃない正直にねほらそうですよやっぱりさ理屈こねて一見まともにやってるようなんだけど、本音の話ってあるんじゃないよ、はい、本当の話、実はそれは分かんねえんだとかさ、はい、これはちょっと怪しいんだよとかさ、こいつはついつめつけちゃったんやとかさ、はい、あるでしょ、はい、オプション理論って金融だとそんなことばっかだからね、金融なんかそういう落としてんなら3つも4つもあんないよ、それでやってるわけだからさ、うん、本当のことどうなのってそれを本当はこうだって言うわな、はい、やめとけよだよねさ、どう考えたってさそういう謙虚さってのがあっての上での理屈なんだよな、うん、まあ理屈もさそれはある程度 いるからいるんだろうけども、うん、そういう本当の謙虚さ誠があっての理屈だよな、うん、誠なしにさなんか神を恐れを置くような振る舞いとかを、ね、こう言動をさ、はい、するっていうのはやっぱりそれはすごい報いが来ちゃいますよね、うん、なんかそういう意味で言うと誠を尽くすっていうそこにやっぱり尽きるんじゃないかなこの千夜を一夜で言うならば、はい、そんな感じまずしますよね、
うん、まあ、誠って一言で言うと、うん、簡単なようで難しいようでだから何が誠かってそれぞれ人によってやっぱり違いがあるじゃないですか、
うん、そうそう一つは ねやんない方がいいことっていう意味の誠があるわけですね、うん、こうなんか帳面をこうね偽装するとかね、はい、やんない方がいいことになるでしょう詐欺はしない方がいいとかね。
まあそうですね。ね一般的に違うだろうっていうものはありますよね。そうそう
でもね、もう一つ別の考え方ですね。別の側面は何もしないことはまだ誠に反してるね、うん。義を感じてね、行動しないのは良くないでしょ。はい、思いがあるのに行動しないのは良くないわけで、はい、誠実っていうことはさ、これやろうと思ったとか、うん、やんなきゃだなんてなったら、はい、とことんまで行くってことでしょ。はいこれも誠じゃないですか、うん、なんかそれをこう自分のこの損得とかね、うん、それこそ今だけ彼だけ自分だけ考えてこれ何もしないっていうのもこれ誠に反してるんだな、うん、だからやってはいけないリストをやっちゃいけないっていうこととあとはやっぱりそのやるべきことをやらなきゃいけないこの両方があると思うんですよ、うん、だからやっぱこの両方において、うん、 やっぱり日本も世界もいろいろ問題があってね、はい、やったらいけないリストの方向と言うならばさ、ネオコンがこう先制攻撃で戦争やるとかね、うん、金融でなんかとてもそんな危険なことやるとかさ、はい、こういうのやってはいけないリストの中に入ってると思いますけども、うん、反対に日本なんかの場合はせっかく金もあるんだしね、この豊かな大地もあるんだからさ、はい、もっと積極的にやるべきことあったはずなんだな、うん、この二十何年間、
はい、
あんまりやんないからまあこの不況で、ええ、やってる人はいろいろやってんだけども、国としてなんかさ、うん、次の時代を作るというこの誠がなかったんじゃない、うん、攻めるっていう意味での誠ね、うん、それもなんか大事だと思いますね、
うん、
不景気を脱出するためにはね、なんかやるしかないのよ、
はい、
不景気になっちゃったってことは、うん、このままじゃ続かないよっていう意味だから、はい、なんか新しいことやるっていうんでしょ、うん、そのサインだよね。これに対してなんか誠でなかったかもな、この二十何年日本は、
うん、
ひたすらじっとして、まあなんか脳震盪状態だったっていうのはそのとおりなんだけど、うん、最初の10年ぐらいはね、金融機の真っ最中で90年代は、でももう2000年代入ったらさ、
はい、
新しいことやっていくべきだったんだよな、あそれやってなかったんじゃない、
うん、
まだ誠にちょっと反してたと思うよ、
まあ、やっちゃいけないことっていうと、まあ、善悪っていう考え方もあるんでしょうけど、
うんうん、
善悪もこれまた人によって違いますよね。我々は善と思ってるけど、うん、あっちからも善だと、まあ、うん、イスラエルとパレスチナのことなんか、
うんうん、
両方とも善だと思ってやってるようなもんだから全然解決しないっていうのがあるんですよね。そこは、
はい、
こうみんなが一緒の善を持つようにするにはどうやっていったらいいんですかね、
うん、善悪という言葉ですからよく分からなくなっちゃうね、
はい、
善悪というのはこの限界においては極めて相対的なものですよ、うん、ね、今のイスラエルとパレスチナもそうだけど、はい、みんな善なるものと思いでやってるわけでしょ、だからこの世にあるものでこれが真理であるとか、うん、これが絶対の善、絶対なくてこれは間違いなんですよね、うん、でもね、あの世にはね、真理は厳然としてあるわけよ、
うん、
あの世にはね、うん、愛とかさ、
はい、
清潔とかさ、
はい、
ね、あの世には厳然、大宇宙には厳然と真理があるから、
はい、
大切なことは ね、この世でこういろんな考え方で善とか悪とかそのいいとか悪いとかいうのはそれは自由だけども、ね、大自然の真理に反することをやると、うん、必ず大自然からしっぺ返しを食らうから、ね、それを食らったら、ね、これはまずいと思って自分を改めなきゃいけないんですよ。要するに自分が善なることと思ってやってたら、
はい、
世の中に大迷惑をかけたとかね、
はい、
あるいはなんかそれこそみんな気が苛立ってきちゃったとか、
はい、
あるいは貧困が広がっちゃったとか、
はい、
あるいはなんかその悲惨なことが広がってきた、
はい、
こうなってきたら、はい、これなんか大自然の真理には反してるんだな、うん、この世でその人は善だと思ってやってても、はい、大自然の真理に反してるんだから、はい、これ謙虚にならなきゃいかん、
うん、
その兆候が出てきた段階でこれまずいと、
個人的に言うと健康を害するのもその一つ
ですね。その一つよ、そうなんだよ、一生懸命仕事してね、これが正しいことだと思ってるけどね、健康を害しちゃうでしょ、はい、やっぱそれは大自然の真理が、
はい、
まあ、ちょっと軌道修正って言ってるわけなんで、だから常に大自然に対して謙虚でなきゃダメなんだよ、うん、善とか悪とかいう問題もね、
はい、
大自然にはかなわないわけですから、はい、その謙虚さなしに暴走するとまあ悲惨なことが止まらなくなるわけですな、
うん、
でだからそういう意味で言うとその大自然と調和しない善悪っていうものを振りかざすのは危険だよな、うん、だから常に人は大自然の中に謙虚でなきゃいかん、
うん、
そういうふうに言うべきでしょうね、
まあじゃあ善も悪もやってみなくちゃ分かんないっていうところが多々あるっていうことですね。
本当はそうなんですよ、実際自分でやってみなきゃ分からなくて、はい、やりながらね、間違えたら直す、間違えたら直すでちょうどいいんですよ、
うん、
で同時にね、教訓ってものがあるわけで、そういうことみんなずっとやってるから、はい、人類始まって以来ね、
はいはい、
教訓はあちこちにあるわけだよ、
ね、
はい、母親から聞いた話、おじいさんおばあさんから聞いた話、
はい、
ね、分かりやすいことからさ、あとは論語でも何でもいいですよ、はい、聖書でもいいですよ、
はい、
こうすべきじゃないかと書いたんでしょ、あれは参考になるわけよ、
うん、過去の人がやった結果ですからね、
そうそうそう、参考になるわけよ、
はい、
だからあれ読んどいて損はないよ、
はい、
でも実際やってみると意外なことも起きるわけでしょ、
はい、
だから常にやっぱり謙虚にだな、
うん、
謙虚に謙虚にやっていく、
はい、
だから天が作る道っていうのは必ずしも自分の思った道と違いますから、
ね、
だからやっぱこう我を張るっていうのもね、
うん、
こうテントの釣り合いの中で顔を張るっていうふうに考えないとね、うん、天を突き抜けて俺が大宇宙を変えるんだったら顔の張り方だと自滅しますからね、うん、かといって天が怖いから何もしないっていうのはこれで誠に反すんだよ、うん、こう天と顔のちょうど調和が大事だから、はい、こう顔を張るんだけど、まあ天の道には従います、はい、こういうやり方だよね車輪をきしませながらさ、はい、こうちょっとワインディング車をね峠道行くみたいな、はい、こんな感じなんだろ、うん、こう険しい世の中っていうのは、はい、そんな感覚が大事だと思いますけどね。
わかりました、
はい、
まあこれからもまたその辺の話は、はい、おいおいとさせていただくとしまして、
はい、
今日お時間ですので、
はい、
そろそろ、これで終わりにさせていただきます、
はい、
藤原直哉と長谷川隆の千夜一夜物語、今日はこの辺で。藤原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。